ジオ。この番組は沖縄県内一の TW ブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。5回目は前回に続きプレジデントブロガーです。フラワーショップ花太郎の健太郎さんにお話を聞きました。色とりどりのお花に囲まれてマイナスイオンたっぷりの花太郎の店内でのインタビュー。お花の選び方や飾るコツ、健太郎さんからのお花を楽しむためのアドバイスも参考になります。それではどうぞお聞きください。さて今日はフラワーショップ花太郎にお邪魔しているんですけれども、今日は健太郎さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、健太郎さんのブログを見ていると、こうちっちゃい頃からお花が大好きで、
はい、
こうま、ご本人は覚えてないらしいんですけれども、うん、お花屋さんになるっていうふうにおっしゃってたっていうふうに書いてあったんですが、
はいはい、
お花屋さんになったきっかけ教えていただけますか？
うん、そうですね、ブログの方を見てもらえたらすぐ一発目に、まあ、題が出てくるのでわかると思うんですけども、まあ、喜ぶ あなたの顔、笑顔が好きだからっていうのが、まあ、一番 の原点に、僕の原点になってるところであるんですけども、まあ、きっかけとしては母がよく小学校の時に担任の先生にこの花持ってって教室で飾ってねっていうことを伝えてね、持ってってねっていうのが一番のお花と の触れ合いの始めで。
じゃあお母さんがもともとお花が好きで、
もう大好きで、
趣味というか、まあ、本当に、
あ、そうですそうです、うん、仕事はもう保育士をやってるんですけども、母のは、まあ、趣味でお花が好きっていうことで、まあ、そんな教室を通ってるとかそういうのじゃなくて、ただお家に、うん、お花を自分なりに生けてるっていう感覚の、うん、母で、まあ、その母が持たせてくれたお花を、はい、担任の先生とかに持って行ったらすっごい喜んでくれて、うんうん、こんなお花いいのっていう感じで、うん、いやこれは母からなのでっていうことで渡したんですけど、でもその先生とかが、まあ、毎年毎年クラスは変わるんですけど、もうとっても笑顔で答えてくれて、うん、あ、お花ってあげたらこんなに喜ぶんだっていうのが一番の、
うん、
もうその顔を見て、あ、お花ってすごいなっていうのが一番のあれでした、感想って言えばきっかけになってますね。
うんうん、で、まあ、大学を卒業してお花屋さんで働き始めたんですけれども、うん、そうですね、
はい、
何かその時に感じたこととか、こういうのすごい印象に残ったっていうことがあれば教えてください。
そうですね、実は一度就職してるんですよ。
あ、そうなんですか。
はいはい、で学生の時に、はい、まあ、短大だったんですけど、はい、そこから4年に移るか移らないかっていう時に、うん、一度やっぱりお花に触れてみたいので、バイトをしたいと親に言ったんですけど、うん、でもどうせなら4年まずは出てみて、うん、それがやっぱりまあ、いい就職口があればっていうのがやはり大学行ったからにはっていうのがあったので、
はい、
まあ、確かに親 の期待もあるからと思ったんですけど、 でもやっぱり一度就職してみて、あ、自分これじゃないっていうのをすごく思って、うん、それでやっぱり一度花屋さんに働かないとちょっと後悔するかもしれないっていうのが一番だったんですね。
うん、
それでちょっと本当に短い期間で辞めちゃって、うんうん、会社の方でそこでもう本当にアルバイトから始めた花屋さんなんですけど、
はい、
なんか全部がなんか楽しくて、やってることが、
はい、うん、
もうバラの一本トゲ取るのにも楽しくってテントに並べるだけでも楽しくって、うん、もう楽しさっていうのしかもなかったですね、花屋さん働いた時は。そうですね、
で、まあ、いろいろ貯金をして、うん、こういろいろお花屋さんも巡ったみたいなんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんか印象に残ってるお店とかありますか？
そうですね、お花屋さん基本的に県内というよりは県外の方に飛び出していったっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、雑誌に載ってる有名どころのお花屋さんとか、うん、もう本当に内装が凝ってるお花屋さんとかっていうのを、うん、情報収集して、それから大阪に行ったら大阪のお花屋さんをもう5つ6つ回ったり、東京行ったら東京行ったで、まあ、そこのお花屋さんを回ったりっていうのがあるんですけど、うん、沖縄と違うのはやっぱりなんか内装もから違うし、こだわってるこのカゴとか、はいはい、まあ、花瓶とかってなるんですけど、そういうのが一つ一つ違うなって 沖縄とちょっとというかあの頃はもう全然違うなっていう感覚で、うん、ここ最近になってあの沖縄の花屋さんも小さい花屋さんも増えて、はい、結構こだわりっていうのがすごいあの出てきてるので、
はい、
うん、まあ、本土に追いつけ追い越せではないんですけど、うん、今 の, あの沖縄のお花屋さんってすごい頑張ってるなっていう印象があります、
はい、で2004年にこうフラワーショップ花太郎を、まあ、オープンしたわけなんですが、うん、結構大変でしたか？
オープンにあたっては大変ではなかったんですよ、うん、
はい、
っていうのは、まあ、親もやっぱり身近で一番応援してくれたっていうのが、はい、まあ、大きかったので、まあ、親に相談しながらっていうまずはやってみようっていう感覚だったので、はい、今の店舗に関してもすごいちっちゃいところで、まあ、やってるっていうことなので、うんうん、オープンに関しては結構1ヶ月半ぐらいで、うん、1ヶ月ぐらいですよね。ですぐオープンすることができました、
うんうん、でお店の名前が健太郎さんっていうお名前から来てるんだと思うんですけれども、うんうん、はい、なんかお花屋さんっていうと結構英語だったりカタカナだったりっていうのが多い中で異色かなって思うんですが、
あ、そうですね、うん、実はフランス語とか、はい、イタリア語とか、はい、なんだか英語とかっていろいろ候補あったんですけど、
はい、
でもやっぱり小さい子から、うん、あのお年寄りまで、うん、もう多分聞いたらすぐ多分覚えてくれるんじゃないかなっていうので、うん、まあ、自分の名前もかけてはいるんですけど、
はい、
まあ、そこで花太郎っていうのを、うん、つけました。
そうですね、なんかね、はい、小さい子が一番覚えやすそうですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
印象にすごく残る名前だと思います。
ありがとうございます
健太郎さん自身が一番好きなお花って何かあるんですか？
そうですね、うん、カラーっていうお花があるんですけども、
はい、
カラーは結構前からうん、ずっと前から好きですね。これ、まあ、お花屋さん働いてからっていうのもあるんですけど、あのカラーって基本的にあまり花粉を飛ばさないお花なんですね、
はい、
多分見たらちょっと分かると思うんですけど、はい、であと葉っぱが基本的に切り花に関してはついていない状態で来るので、まあ、それで結構この茎の方が自由自在に曲げられるとかって、はい、アレンジがいろいろ効くんですよ。
すごい細長い感じのもの
ですよね。あっちにもあるんですけど、あ、はい、
なるほど、
あのお花ですね。今は結構ミニカラーって言ってもっとちっちゃいカラーとか、
あ、そうなんですね、
はい、色ももっとボルドー色から、まあ、あの普通白っていうのが、
そうですね、まあ、白がなんかイメージが強いですね、はい、
が、うん、今はもう黄色とかもありますし、すごいいろんな色が出ては来てるんですよ。
うん、
だから、まあ、曲げたりそのまま使ったりとかっていう、まあ、アレンジも効く楽しさがあるっていうのも、まあ、一つの要因ではあるんですけど、
はい
はい、
まあ、アルバイトをなさって、うん、いろいろお花のことを勉強していったんだと思うんですが、うん、はいはい、今名刺の方にはフラワーデザイナー、
そうですね、欧風化、
欧風化一級講師っていうのが書かれているんですが、はいはいはい、これは何か資格があるんですか？
そうですね、あのお花の、バイトをしながら教室に通ったんですね、県内にある、まあ、この欧風化っていう組織自体は全国の組織なんですけど、あのアレンジメ、フラワーアレンジメントはいけばなとまた違って、はいろいろ組織団体、まあ、協会もあるんですけど、
はい、
まあ、それがいくつか分かれて、いけばなでしたら、まあ、池の坊とか、
はいはい、
よくあの狩矢崎さんがやってるような草月流とかっていう、うん、まあ、ああいう感覚でちょっとあの団体が分かれてるうちの一つで、
はい、
うん、で、まあ、一級講師を取ったっていう、
これこのやっぱ欧風っていうのだと何なんじゃ、うん、ちょっと洋風なイメージ、
そうですね、はいはい、ただこの団体に関しては結構日本古来のものも取り入れるっていうのが一つ の、はい、あの他の組織と違うところかなって、うん、もう全くもう欧米じゃないんですけど、あそこばっかりじゃなく日本のものも取り入れながらっていうので結構、うんうん、自分は好きだなと思って、まあ、この組織に入ったんですけど、
うん、なるほど、
はい、
そうですね、なんか、うん、作品とかブログとかで見てると、はいはい、まあ、ちょっと和のテイスト入ってるなっていう風に感じてたので、うん、なるほど、2つじゃあいいところを取り入れてっていう感じですね。
はいはい、
で、今ちょっとお話に出た、はい、あのアレンジとか結構、はいはい、あの写真で載せてらっしゃるんですけれども、うん、はいはいはい、アレンジは作るのすごい楽しいです。
楽しいですね、うん、もうこの仕事やってっていうのも、まあ、バイトの時からあるんですけど、
はい、
なんて言えばいいんでしょう、これが苦じゃない ていうか、うんうん、やらされてる感覚がないんですね、うん、これが仕事なんですけど、なんかその辺とてもラッキーだなって思いながら毎日、
ね、
はい、仕事をしてるんですけど、うん、だから趣味も仕事、仕事も趣味みたいで大変じゃないかってよく言われるんですけど、はい、そんなことなくて全然、いやもうこの花屋の仕事自体が楽しくて、
お、うん、すごい素敵ですねそれ、
ただちょっと苦労するっていうのは、はい、そのひらめきがたまに出てこない時があるんですね。
やっぱちょっと詰まっちゃうこと、
はい、あります。その時はなるべくもうお店から出て、うん、はい、あの別のところに行ったりとか、
じゃあちょっとリフレッシュして、は
い、そうですね、式内宴とか好きなんですよ、うん、
あ、じゃあちょっとこう、はい、おごそかな感じのところ で、
そうそうで、ね、静かなところとかって行って、うん、ああいうところでゆっくりして、はい、で行ってる時にちょっと思い浮かんだりとか、
へえ、じゃあちょっと時には休むことも必要なんですね。
そうですね、でもほとんど休めてはないんです
そうですよね、忙しそうですもんね、はい、
そうですね。
でなんかアレンジって言ってもいろいろなんか、はい、まあ、会社の受付に置くお花だったり、うん、こう、なんて言うんですか、ウェディングの装飾だったり、うん、あとはあの手に持つブーケだったりって、はい、いろいろやってらっしゃるんですけれども、はい、一番どれが楽しいですか？
そうですね、うん、楽しさとちょっと苦労と半分半分なんですけど、うん、やっぱりウェディングブーケ、うん、っていうのはやっぱりその方にとって一つのもう大きな節目になってるところでお手伝いできてるっていう嬉しさと、
はい、
あとやっぱりそれだけの重大な、うんうん、あのことを、なんていうんですか、任されてるっていう部分ではすごい今あるんですけど、うん、でもやっぱりやりがいはすごいありますね、うんうん、
結構思い入れがある人が多いです
ね。そうですね、うん、であとやっぱりあの最近リゾートウェディングとかっていうことで、はい、まあ、流行ってて沖縄に、まあ、本土の方から来るあのお客さんもかなりの数今増えてきてるんですけど、うん、やっぱネットを使って、まあ、自分のブログを見てくれて、
はい、
まあ、それであのブーケが良かったからっていうことで、
あ、じゃあ直接、
はい、
あのまあ、県外の方なのでお会いしたことはないけど、
はいはいはい、
へー、そうですね、そうなんですね。
あります、あります。
へ
ー、もうできることならば、まあ、衣装合わせの時とかに1回着ている時に、はいはい、まあ、それも 2、3 ヶ月前に会えたらいいかなとか、
はい、
もしくはもう本土系列 の、 あのブライダルのところもあるので、はい、もうあちらの衣装を着てこちらと同じものとかっていうのがあるので、もう全然合わなかったりとかっていうのもあるんですよ。
へー、はあ、
そうなんです。だからメールの写真で初めてこのメールやり取りしてる相手の顔を知ったりとか、
はいはいはい、
もうその時ぐらいしか知らないっていうのも不思議なことに、
そうなんですね、
はあ、今の時代できるんだ
って、あ、じゃあそのやり取りをするときに、うん、こうイメージとかなんかこう、こういうのでっていう写真とかでやり取りするんですか？
はい、そうですね、基本的に、まあ、ブログを見てくれて、まあ、こういうあのブーケの方がいいな、それにちょっと手をあのなんていうんですか、加えたりとか、うんうん、これをもう少しアレンジしてほしいとか、色を極端に変えてほしいとか、
うん、
っていう感じのっていうのありますね、うん、はい、
このアレンジとか、はい、例えば花束とかを作ってる時って、うんうん、何か考えてらっしゃいます？
あります。結構お客様の注文でもうお任せが最近多いんですよ、
はい、
やっぱり自分のちょっとあのスタイルっていうのが分かってるお客さんは結構多いんですけど、
はいはい、
でも逆にこの色を使ってほしいとか、
はい、
この花を使ってほしいってもちろんあの要望に応えるようにはするんですけども、はい、その花からまた連想することってあるんですよ。
うん、
バラを使ってほしいって言ったらこのバラをどうアレンジしようかっていうのでちょっとひらめいたりとか、
はいはい、
お任せになっちゃったらまたちょこちゃんの方からいろいろ聞くんですけどね、
はい、
まあ、女性用ですか男性用ですかとか、うん、まあ、年齢とか、まあ、その方が綺麗系なのかキュートなのかとか、
うん、
もうそういうだけでもあのお花の作りって変わってくるので、
うんうん、じゃあどちらかというとこうイメージをその送る人とか、
ね、
はい、こう置く場所とか、うん、そういうのをイメージしながら作って、
そうですね、はい、まあ、お店でしたら開店祝いとかでしたら、
はい、
そのお店のコンセプトとしてることをもう聞いた方が一番早いんですけど、
うん、
はい、
うん、
そういうのもなるべく情報は多ければ多いほどこちらとしても作りやすいっていうのはあるんですけど、
うん、
はい、
そうなんですね。でなんとなくなんですが、はい、お花屋さんって朝早かったりするのかなって思ったりするんですが、はいはいはい、いかがでしょう？
そうですね、うん、基本的にお花屋さんが早いっていうイメージは、うん、まあ、仕入れが、うん、早いっていうことなんですけど、はい、沖縄の場合仕入れが夕方なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、本土の方は朝早く、はいはい、っていうのがあるんですけども、はい、沖縄に関しては夕方の4時からっていうのがもう決まってるんですよ。4時にはもう競りが始まるっていうことなので、はい、まあ、大体1時間から1時間半ぐらいですかね、まあ、長くて2時間ぐらいですけど、4時から6時の間はもう縛られちゃうんですね、そのシールに。
行かなきゃいけないですね、
はい、それが月水金とかっていうのが決まってるので、はいはいはい、この時間の配達に限ってはちょっと早めてもらったりとか、 もしくはもう競りをちょっと遅れていったりとか、
うん、もう結構勝負なんですね。
勝負ですね。行ったらもういい花をやっぱりどの花屋さんも取りたいので、
うん、はい、ずっとメラメラと。
そうですね。結構いつもおっとりしてるねって言われるんですけど、はい、もう競り場行ったらそれどころじゃないっていう感じで。
じゃあちょっと違った一面が見られるかもしれないですね。
かもしれないですね。
で、お花屋さんをやってて、はい、なんか良かったなって思うこと、まあ、多分最初にこの喜びが見られるからっていうのがあったと思うんですけど、
やってて良かったっていうのはもう常日頃思ってるんですけど、うんうん、一番さっきも言ったんですけど、はい、まあ、ブライダルのブーケの方、うんうんうん、がやって後にまたよくハガキとか私たち結婚しましたみたいな感じの、はいはい、うんうん、あれ、ハガキが本土の方から届いたりとか、その説はブーケの件でっていう感じで、
はい、
それをもうやった時にはもう見た時にはあ、すごいなんかそこまで感動を与えられたんだっていうのが実感できたりとかっていうのがあって、それをもらった時にはやっぱり本当にやっててよかったなって思ったり、もちろん近所のちっちゃい子も来て一輪だけ買う、はいはい、男の子もいるんですよ、小学生で、うん、その子がお母さんに今日誕生日なんだって言って買っていくだけでも、もうやっててよかったなこの仕事って思うし、
うん、
もうなんか常日頃ちっちゃなことでも大きなことでも、うん、このありがとうとかなんか感謝の気持ちはいつも持つようにしてますね、
うんうん、でも毎日毎日もう、はい、ちっちゃいことから大きいことまでも、はいはいはい、本当にやっててよかったっていう、
はい、
いい
ですね、
うん、今まで4年間のお店をやってらっしゃると思うんですけど、はい、まだ未だにこう、うん、あ、これ難しいなって思ったり、こう勉強してることとかって何かありますか？はい
は
い
は
い、
そうですね、うん、今年はちょっといけないかもしれないんですけど、うん、でもなるべく毎年本土のお花屋さんを見に行きたいなっていうの、
うん、
まあ、去年は行けたんですけど、
はい、
今年はちょっと行けそうにはないんですけど、うん、なるべく本土の花屋さんっていうのはやっぱり最先端を行ってるので、
はい、
なるべくそこから吸収できるようにっていうのと、うん、あと今ちょっとやっぱり教室を開きたいっていうのがあるので、はい、まあ、その分教える側に立つので、
はい、
もっともっと勉強が必要だな自分自身にっていうのは常に今、うん、まあ、ここ最近は特に思ってることですね。
あ、うん、なるほど、
はい、
でここからはですね、健太郎さんは実はプレジデントブロガーの一員でいらっしゃいますので、ブログについても少しお聞きしたいと思います、
はい、
ちょっと拝見させていただいたんですけれども、うん、結構まめに更新をしてらっしゃいますよね。
はい、ですね、うん、自分基本的にこのさっきも言ったんですけどおっとり系なので、
はいはい、
ここまでやるとは思わなかったんです実は。でもその、まあ、一つの理由としては、はい、やっぱり周りから見てるよってもう言われるんですね、
うんうん、
でびっくりすることにもう本当に市役所の待合室とかでもブログやってますよねって言われたりとか、
覚えてて、
はいはい、覚えてて、やっぱり自分顔出してるので、はいはい、思いっきり、
うん、
なのでそれで分かってくれてたりとか、それでいつも見てますよとか毎日頑張ってますよねとかって言われたらちょっと1日2日空けただけでも、あ、やらなきゃやらなきゃっていうのが、
うんうんうん、
やっぱり喜んでくれてる人がいるんだっていうのを思えば、
はいはい、
もうなんか毎日でもできるなっていう、うん、あれでまめに頑張ってます。
でじゃあ見てるよっていう声がちょっと励みになるっていう感じですね、
う
ん、
そうですね、はい、
今日の花言葉って書いてるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、あれとっても気になっていつも私は結構楽しみに見てるんですね、はいはいはい、でたまにこう書かれてない日とかあると、はいはいはい、今日は何だったんだろうって逆に気になったりするので、
はいはいはい、
ぜひ頑張ってほしいなと思って。
そうですね、
まあ、先ほどブログを見てこう声をかけられることもあるっておっしゃってたんですけど、はい、うん、あと何でしたブライダルもあのブログを通してっていうのがあったんですが、そうですね、はい、なんかこう出会いとかって他にも何かあります？
そうですね、本土の方でヘアメイクをずっと活躍してた方が、はい、まあ、今沖縄に住んでるんですけども、その方が自分を見つけてくれて、はい、今も交流を持って、うん、もうあの芸能人とかよくやってた方なんですけど、その方とか自分のブログ見てくれて親しく、うん、させてもらう、あちらの方から声かけてもらったりとかっていうのは結構多いですね。ブログ見てよくなんて言うんで言えばいいですか、飲みに行こうとか、
はいはいはい、
なんかあの会ってみたいとか、
う
ん、すごくよく言われます。だから文章的にも、うん、あのあんまり難しいこと自分打ってないんです ね、
そうですね、
写真はなるべく花を載せるようにしてるんですけど、うん、文章的にはもう本当に自分の日頃のことだったり、うん、
日記みたいな感じです、はい、
うん、ですね。っていうのもやっぱりあの自分のお気に入りの一つにも入ってるんですけど、ちっちゃい子が小学生がブログやってるティーダブロガーの子がいて、その子がこの自分のブログを通して知り合いになったんです、はい、それでその子がこっちに来てくれて、それでこのブログでまた会ったプラスあのお花も買いに来てくれて、それでまたそういった出会いとかがあって、小学生ともこんなって出会えるんだって
、ね、すごい年も離れてるのに、はい、すごいですね。
そうなんですよ、すごい。やっぱりこの年ってブログってなんか自分だけのものって初め自分のこと発信しよう発信しようって思ったんですけど、でもそれがなんかまた一つの交流になって、
うんうん、
なんかいろんな人とのつながりがあってすごい楽しい、なんか一つのこのなんか場だなっていうのがあって、
うん、あの T ラジオのブログで健太郎さんに対する質問をちょっと募集させていただいたので、はい、ここからはちょっと質問をさせていただきます、
はい、
まず一つ目がですね、あずさんからの質問メールなんですけれども、はい、夏は室内でお花が持ちません、
うん、
特にバラ1週間なんてとっても無理です。お仕事に出ている間はクーラーもかけられないし、なんかいいアドバイスくださいっていうことなんですけど。
そうですねバラっていうのは一番ちょっと暑さに厳しい、うんうん、お花なんですけども、はい、でもバラの品種によってはすごい持ちのいい品種もあるんですね、はい、全部のバラがもう本当に 2,3 日でダメになっちゃうっていうわけではなくて、まあ、品種によって夏場は特に感じると思うんですけど、はい、その品種をやっぱり探すっていうのが一番いいことと、あと花屋さんがしっかり仕入れをした翌日に、はいはい、そのバラを購入できてるかっていうのが一番、
あ、じゃあ新鮮なうちに。
そうですね、はい、でうちはお花のこの持ってるお花自体が少ないのは、うんうん、なるべく新鮮な花を入れてそれを早めに出しちゃおうっていう、うんうん、回転のサイクルを早めてるので、うちのバラはとっても長持ちしたよとかっていうの結構聞くんですね、うん、
はい、
だからそれはお花屋さんによってあれなので、バラの長持ちするにはまず新鮮なうちに買うっていうのと、はいはい、あとなるべく毎日でもいいから少しずつ下の方を切っていって、
はいはい、
水揚げを良くする、
うんうん、
っていうのが一番ですね。
でお店で長持ちするのをくださいって言った方がいいですね。
そうですね、お花屋さんももう分かるので、
はい、
このバラはもう 2,3 日ですぐ開いちゃうとか、うんうん、これだったらもう少し長く結構いける方の品種だっていうのが分かるので、うん、そこは聞いてもらった方が一番、
う
ん、
そうですね、
いいかなと思います。
じゃあお花屋さんと仲良くなってみてください
、
はい、では次はですね、よしさんからの質問なんですけれども、先ほどもちょっとお話にたくさん出てきたんですが、うん、お友達にウェディングブーケをプレゼントしたい、どんなことをお友達、うん、この女の子にリサーチしておけばいいですかってことなんですが、多分プレゼントで、
は
いはい、その日にブーケを代わりにプレゼントっていうことだと思うんですが、はいはい、うん、
そうですね、これがサプライズかサプライズじゃないかによってどこまで聞けるのかっていう範囲がちょっと出てくるとは思うんですけど、
はい、
まあ、一番は、まあ、基本的にその方の人柄と、
はい、
あとやはりウェディングドレスの方が一番メインになってくるんですけど、うん、本当は前撮りとか、
はい、
うん、試着してる時に、まあ、衣装合わせの時とかに、
はい、
その 写真が手に入れば一番いいんですけども、うんうん、なるべくは好きなお花は 何があるとか、うん
はい、
なんかそういうのをちょこちょこ、もしサプライズでしたらちょっと唐突には聞けないと思うので、
そうですね、
ドレスは何色着るのとかっていうのは、うんうん、ちょこちょこ色とか、
はい、
なんか好きなお花とかっていうのを聞くっていうのは一番いいかもしれないですね、はい、
じゃあちょっとこまめにいろいろお花のことだったり、
う
ん、好きな色とか、
はい、
聞いてた方がいいってことですね、
はい、近くっていうよりはちょっと前もって聞いてた方が
もうかなり前から、はい、
あそうなんだっていう感じでちょっとメモをやってたら多分当日には、うん、いいブーケができるんではないかなと、
うんうん、
もしくは最近流行ってるかわからないですけど、うん、うちのお店でも、お嫁さんに作ってあげたいサプライズで旦那様が
結構いますよね、
はい、っていうのもあるのでやっぱりそういう、なんていうんですか、もし友達にやりたいんだけど自分でもやりたいっていうのがあれば、うん、やっぱりお花屋さんと相談して、うん、やるっていうのも一つの手かなって、うん、
これって結構難しいんですか？
そうですね、ちょっと、うん、慣れないと大変かなっていうのはある、うんうんうん、やっぱりちょっと大きめなのはできないんですけども、はい、まあ、ちっちゃくてちょっと丸っこい可愛らしいっていうのはまだ作りやすいかなって、うんうん、思います。
じゃあ健太郎さんにこう教えていただいて、まあ
そうですね、
一緒にというか、う
ん、一緒に、はい、うん、
じゃあぜひもしよければ健太郎さんに一緒に作っていただくといいかもしれないですね、
はい、どうぞ、はい、連絡待ってます。
次がですね、お花を飾りたいんだけど、うん、狭いワンルームでは花の香りが充満しすぎます、うん、あんまり香りのしない花ってありますか？
うん、そうですね、お花はもう結構香りするのはやっぱり代表的なのはユリのお花とか、ユリって持ちがいいんですけど、はい、やっぱり匂いがきついっていう方もいらっしゃるの で、うんうんうん、でやっぱりそういったお花がいくつか、まあ、ありはするんですね、
はい、
うん、なるべくお花ってやっぱりこの部屋に持ってったらどうしても匂いはするんですよ。どんなにあんまり匂わないよって言っても、うん、やっぱお花の匂いって多少はあるので、
はい、
なるべく強くないお花っていうのを選ぶといいのかなって思うんですけど、
うんうん、
まあ、先ほど自分が好きな花の一つに挙げたカラーっていうお花は基本的にはあまり匂いがしないので、うん、まあ、カラーとかでもいいのかなって思うんですけど、うん、あとまあ代表的なのがカーネーションとか、
あとはそうなんですね、うん、
カーネーションはそこまで匂いはしないんですね、
うん、
なのでもうあとは見物のお花とか、
うん、
そういうのが一番いいかなって思います、
はい、では次ですね、
はい、
これは男性の方からのちょっとお悩み相談なんですけれども、はい、プレゼントにお花って照れくさくて買いに行くのも恥ずかしすぎます、うん、でも健太郎さんみたいに店員さんが男の人なら買えるかもしれない、
うん、
選び方がわからないので彼女に贈るお花どんなのを選んだら喜んでくれるのかアドバイスお願いします。
うん、そうですね、結構男性のお客さん多いんですよ。やはり自分が男性男だからっていうのはあるとは思うんですけど、
はい、
やっぱりお任せが多いんですね。基本的に男性の方ってこれぐらいの年齢の人だからお花送っててくれるとか、はい、っていうのがあるので、
はい、
まあ、アドバイス的にはそうですね、彼女さんの日頃好きな色とか、うんうんうん、やはり
なんかお洋服とか、
そうですね、うう、一番洋服とかの方が分かりやすいかなと思うんですけど、うん、よく身につけてる色は何色だろうとか、
うんうん
うん、あとはもう日頃からもう本当に明るい方とか、
はい、
もうなんか清楚な方とかっていう、うんうん、まあ、ちょっと分けるじゃないんですけど、そういうのそうですね、うん、分かってたら一番作る側としては、うん、やりやすいかなと思うので、
うん
うん、もうお客さんによっては本当に日頃からもうめちゃめちゃ明るい人なんですってこれだけで作ってくださいっていう方もいるんですよだからもうそれはもうそれでイメージしてもう作る、
はいはい、
うん、っていうのが、まあ、私の仕事なので、
はいはい、
まあ、それはそれでまた楽しみながらやってるんですけど、
うん、まあ、できるだけじゃあその人に関するいろいろ情報を、
ね、はい、
教えてくれると、
うん、
まあ、イメージに合ったものを作りやすいでは次ですね、
はい、
お花を使って健太郎さんが表現したいことは何ですか？
まあ、ブログ見てる方はよく知ってると思うんですけど、なんか 普通の花屋さんと違うってよく言われるんですよ、
うん、
で、まあ、お花屋さんによってスタイルがいろいろあるので、はい、まあ、全てのお花屋さんのちょっと、作り方がわからないので何とも言えないんですけども、はい、なるべく人の目を引くような、うん、あのアレンジを作るようにはしてるんですね、まあ、花束にしてもそうなんですけど、うん、なんでそれをやってるのってたまに言われるんですけど、やっぱり人と違う作り方なので。でもそれっていうのは一番あのお花に興味がない人でも、
はい、
ちょっとあれって目を向けてくれる、お花に一瞬でも目を向けてくれるっていうのが一番 の、うん、あの今目指してるところっていうか、はい、全く興味がない人でも花にちょっとでも気づいてくれるっていうのを一番あの考えてやってます。
でお花屋さんになりたい方、まあ、男性も女性も、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、お花屋さんになるのに大切なことって何ですか？
そうですね、うん、作る分においてはイメージですかね、うん、どれだけ相手のことをあの持っていく、まあ、オープンのお店とかお店のことをイメージして作れるかっていうのが一番、
うん
うん、あの必要じゃないかなって思います、
うん、
はい、
じゃあ最後にですね、はい、健太郎さんのお店花太郎についてどうぞアピールを。
あ、そうですね、なるべくこだわりを持って、やっているのでちょっと一人でほぼ営業してるんですね、
はい、
まあ、配達も仕入れもあの作るものに関してもなんですけど、こだわりを持ってるがゆえにやっぱりあの急な注文も断ったりとかっていうのもしちゃうんですけど、うん、でも自分のこだわりを持って作っているっていうことなので、これからもこのスタイルは変えずにあのやっていきたいなと思ってます、もしよろしければブログ見てください、
うん、ね、たくさん写真も載ってて、はい、あとすごい文章も親しみやすいのでぜひ。
そうですね、うん、よく言われます、
ね、うん、読んでて楽しいですよ。
あ、そうですか
多分書いてらっしゃる本人もすごいお花が大好きだし、はいはい、こうやってること楽しいって思ってるのが、うん、なんか伝わる感じがして、
あ、よかったです、う
ん、なのでぜひ皆さんも健太郎さんのブログをチェックしてみてください、
はい、よろしくお願いします。
今日はフラワーショップ花太郎にお邪魔して健太郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
健太郎さんの穏やかな雰囲気と優しいお花の香りに癒されました。健太郎さんのブログは http://kentaro.tida.net もしくは TIDA ブログトップページのプレジデントカテゴリーから簡単に探すことができます。お花屋さんに行くのはどうも照れくさいという男性の方も、まずはブログをチェック、メールでプレゼントの相談してみては。番組を聞いてのご感想お待ちしています。 tradio@fb1997.com まで。次回もお楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。